政府のソーシャルディスタンス論の撤回を求めます。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
この収録でね、これはあの5月25日の午前11時頃で、緊急事態が全面解除になった日な、
ね、ちょうど放送の1週間前ですね。
そうなんですよ、はい、でちょうどね、今世間どんな感じになってるかっていうと、これからどうしてったらいいんやと、緊急事態はあの京阪神も解除になって、うん、いよいよその大玉の東京、首都圏がね解除になったと。でこれからどういうふうに都市を開いていったらいいのかと、緊急事態から日常にどうやって戻っていったらいいのかということで、うん、まあ議論がね、まあ持ちきりになってて。で、はい、このことはもう僕個人というか、京大のレジリエンス実践にとって僕の研究組織では、半自粛って言ってね。
はい。
だからあの、こういうふうにやっていったら、都市活動始めれますよっていうのをこう言ってたのね。これあの、もともとこのコロナの感染って接触感染がほとんどだと言われているので、これを止めるにはもう最終的に目鼻口さえ触らなければ大丈夫だと。
ここが感染源ですか
ね。感染源ってことですかね。はい。それだけでいいと。っていうのが一個と。それから、エアロゾル感染もあると。ちょっとあんまり密閉してると蒸気とか、なんかホコリとかにちょっとなんかついて。
はい、空気にいる。
で、これが入ってくるというのが、これも、回数は少ないんだけど、一回これが起こると一気にみんなに広がってしまうっていうのがあるっていうのはあるんですけど、
はい、
もうこれはあの、頻度はすごい低いんですけど、まあそういうリスクがある。ただ、これも換気さえしとけば、15分に1回ずつぐらい換気さえしとけば、うん、もうほとんど問題ないということになってると。で、さらに、それは映らないためですけど、人に映さないためには、こうやってマスクをしておいたり、喋るときにちょっとハンカチで手を当てたりとか、まあしとけば、まあ、あと、咳エチケットも当然ですけど、まあ、移さないと。はい、だから、これさえ気をつけて、あの、是々非々でいろんな業態始めたら、都市活動はほぼほぼ、前と同じような活動ができるんちゃいますかと、こう言われてるんですけど、
うんうんうん、
ここの半自粛論の最大のポイントは実はね、次の一点なの。巷で言われている2メーターのソーシャルディスタンス論を完全に否定してるんですよ。こんなんいらんと。
はい。
で、もちろんね、2メーター離れてた方が安全ではあるけれど、別にここがあったら2メーターあったって、なくたって別に構わないし、マスクしてたらここら辺で喋ってるのまあ大丈夫なわけでしょ、言ってみたら。だから、あの、常に2メーター守りなさいっていうのはこれもう極めてナンセンス。
いやもう、これだったら、電車もバスも乗れないですよ。
そうそう。そうなんで、学校もこれできなく
できない。
なるしね。で、映画もライブハウスも全部ダメってことでしょ。そんなん市場とか歩いてても、そんなんどうやって2メーター開けんねんみたいな。
はい。
で、飲食店も全部席開けさせられたら、うん、ただもう、潰れるとこいっぱい出てきますよ。
うん、
でね、でこれはもうあまりにも国民に対する愛がない話じゃないかと、いう話をね、ずっとこう言ってたんですけど、
はい、
で、この愛がなかったら潰れるで、とこう言ってたんですけど、はい、まさにそういうコメントをね、いただいたメッセージがありましたが、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、太田忠さんです。ありがとうございます。5月18日の放送、新しい生活様式って、ほんま、愛がないには、そうやそうやとラジオに向かって話しかけておりました。
これさっきね、お話してた、その、新しい生活様式っていうのが、ソーシャルディスタンス確保しなさいよって、こう、上から目線で国民に言うてはるんですけど、それはあまりにも愛がなさすぎるやろと、まあ、言ってることをご同意いただいたってことですよね。
はい。うん、専門家の先生が、仰せの、社会的距離を守ると、商店街はシャッター通りで、閑散とした様子がいいのでしょうかね。笑ってしまいます。
おかしいと。
私が改めて言うことではありませんが、倒産、破産、民事再生、廃業など、帝国データや東京商工リサーチに上がらない、目に見えてこない経営破綻がボンボンと起きています。私の近隣でも、テナント募集の看板が5月に入って急増してきましたと。
いや、もうまさにそういうことなんですよね。
目に見えて。
うん、そうなんですよ。で、それでお金ちゃんと配ってたらこんなことなくなって、ってたんでしょうけど、
うん、
お金も配ってないわけでしょ。
そうですね。
自粛しろってさせてですよ、緊急事態や言って、うん、でもう散々自粛させられてですよ、
うん、
あれでさあ解除した言ったらまだ距離開けろってね、
うん、
もうお店潰れますけどって知るか言ってはるわけでしょ。ほんとね、もうめちゃくちゃこれただ単なるこれもう虐待とかいじめみたいなもんやなと、今日はもうこの問題を徹底的にお話したいなと思います。
よろしくお願いします。聞けばソーシャルディスタンスの無意味さがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。 この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニット車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、政府のソーシャルディスタンス論の撤回を求めます。
あまりにもね、やっぱりね、今の小池知事さんだとか安倍政府とかね、めちゃくちゃなことさせようとして、感染を防ぐために、それで社会壊れますよっていうので、やっぱりこう我々社会側の人間はこれ、いや、そんなん守ってられへんと言って、これね、ちゃんと自分たちは自制しないとダメですよ。感染症を広げないように、はい、ちゃんと行儀よくしないといけないけれども、行儀よくするって言ってんねんから、そこまで言われる筋合いないって言ってね、これ拒否しないとね、まあ、殺されますよっていう話で、まあ、もし仮にですよ、
はい、
ソーシャルディスタンスがこれ絶対ダメだとしたら、絶対に成り立たない職業っていうのがあるんですよ。これ何かっていうとね、お医者さん。
あ
ー、だって
見れない。
お医者さんなんかもう、だってコロナにかかった方まで面倒見るわけでしょ、
うん、
あなたコロナにかかってるからソーシャルディスタンスでとか言ったら永遠に治療できないじゃないですか。
そうですね。
ね、
う
ん、お医者さんはもうソーシャルディスタンス度外視せなあかんわけですよ、
うん、
でね、どうしたらお医者さんがどうやって身を守ってるかっていうのがすごく我々参考になるわけですよね。で、それでね、これ僕の友人の名医者さんがいてね、
はい、
その人から聞いたんですけどね、名医者さんって常に目を触るわけですよ。距離がね、30センチぐらいなんですって。
ああ、見る
のに。こう、目見るから。
ああ。
で、ここで、くしゃみ一発されたら終わりなんですよ。
あ、終わりですよね。
だからこれ絶対マスクはこう、してはるんですけど、うん。
はい。
で、これね、他のお医者さんよりも、特に名医者さんの業界はそう言われてるらしいんですけど、その名医者の業界に入ったら、最初に先輩から教えられるのは、目鼻口はあなた絶対触っちゃダメよと。常にですよ。
あ、常に。
めちゃくちゃ手洗うまで。
ああ。
めちゃくちゃ手洗うまで目鼻口触ったら、もう、瞬く間に移ってあなた感染するからと。だから、目って粘膜ですから、そこにウイルスがいる可能性があるわけですよ。
はい。
で、それを、医者さんって毎日何十人とか、見るわけですから。
うん、そうですね。
で、当然なんか手洗うんですよ。はい、毎回その目から目に移したらかんか手洗うんですけど、
うん、
その、患者さんを見て手洗うまでの間に目鼻口を触ってしまうかもしれないじゃないですか。
まあそれはコロナ以前
に。以前の問題。まあコロナ無関係に、
うん。
コロナ無関係に。だからね、とにかく名医者さんは、
はい、
距離がもう30センチでソーシャルディスタンスを度外視した距離での過酷な労働ですからね。
本当ですね。
で、それで目鼻口を触らないっていうのが、もう一番重要なことで、うん。で、手を洗うのも当然なんだけど、四六時中手洗えないから、とにかく大事な目鼻口を触ったらあかんねやと。だから、こういったあたりから我々は、レジリエンス実践ユニットの半自粛っていうのは、こう構築されてるわけですよ、
うん。
でね、ニューヨークのね、コロナ対応のお医者さんがバタバタ、コロナに移って倒れていってる中でも、一人のお医者さんは、私は絶対目鼻口を触らないから僕は移らない自信があるんだという動画が流れてたりね。
へー。
うん、だからね、それぐらい社会的ディスタンスが完全に確保できなくても目鼻口さえ触らなければ、うん、ほぼほぼ安全なんですよ。
うん、
で、っていうのがまずこう一個なんですね。だからそれぐらいやればいいっていうことなんですよ。だから逆に言うと、ソーシャルディスタンスがなくったって守る方法はあるっていうのがこれ一点ね、
うん。
で、二点目。これがね、僕は決定的なんですけど、
はい、
このね、ソーシャルディスタンス論ってね、これね、今、京大のウイルス学の宮沢先生ともいろいろとね、
はい、
調べてるんですけど、でも彼もウイルス学からしてそんなバカな話あるかと。だって宮沢先生はウイルス学の研究でコロナとか SARS とか MERS とかの研究してるんですよ。だからコロナとか SARS とか MERS と社会的距離めっちゃ近いんですよ。これで触ってるんですよ。
そうか、
映らないようにする方法めっちゃ分かってあるんですよ。
うん、
だからもうほんまに目鼻口触るなっていうのをしつこく言われますからね。
うん、
ウイルス学の先生も言ってるし、で、まあ、さらにですよ。でね、この、ここから重要なんですけど、で、その宮沢先生といろいろと、このソーシャルディスタンス論なんとかこれ解除しないと社会壊れますよと。
はい。
で、いつもいろいろと相談してるんですよ。どうやったらいいかなって。でね、あの宮沢先生が教えてくれたんですけど、どうやら藤井先生、あの、このソーシャルディスタンス論っていうのは、10年ぐらい前やったかな、あの、アメリカでインフルエンザが流行った時からなんかどっかの誰かが言い出したそうなんですよ。2メーター距離を取りましょうと。で、その時の背景は何かっていうとね、アメリカって行ったことあります？
ないです。海外行ったことないんです。
僕ね、アメリカ、うちの兄弟の師匠がアメリカ人やったっていうこともあってね、
はい、ま
あ、アメリカの人だって、もうしょっちゅうアメリカ行ったんですよ。
はい。
で、最初ね、まあ、アメリカ着くじゃないですか、こうやって。どんなんやろうって着いたらね、タクシー乗るでしょ？乗り合いタクシー乗って。はい、言ってみんな喋っとるんですよ。なんだろうな、リムジンなので、こう、向かい合って座ってるわけですよ。この辺でもう、ぐわー喋っとるんですよ。こいつら知り合いかなみたいな。で、お前どっから来てみたいな。あ、お前ら知り合いちゃうんかみたいな。
あ、そんな感じなんです
か、ね、喋りまくるんですよ、アメリカ人って。
へー。
で、この人ら、そら映りますよ。でも、ここで、マスク、だって彼ら絶対マスクしないですからね。あいつじゃーきゃー言うとるわけですよ。それもここでやるわけですよ。そらニューヨーク映るわ、もう、みたいな。そんな奴らをね、映、
はい、
さんようにするためにどうしたらいいかって考えついたんが、2メーターなんですよ。
はい、それだけ喋るんだったらちょっと距離持てようと。
これこいつらとか、お前らって言ってんの、そのアメリカ人のお医者さんがアメリカ人に言ってるという体で言ってるんですよ、今ね。もう、お前らどうせおったら喋るやろ、と。で、絶対お前らマスクせえへんやろと。そしたら2メートル開けとけよと、と、うん。いう話なんですよ。
それだったら分かります。
それだったら分かりますよ。
分かります。
で、2メーターはね、やっぱり、はは言ってもね、2メーターぐらいしか飛ばないんですよ。はいはい、だから2メーターやってる話で、日本人、あ、どうもこんにちは、ごきげんようとか言ってる日本人にね、2メーターいらんわ、お前。で、しかもマスクしとるし、俺ら。
そうですね。
中華電車で喋ってるやつ、まずいいひんし。
今もう、本当にいないですね。
全然いないんですよ。
うん。
だからね、これ、もともと、アメリカ人用に作られたルールをね、はい、なんで、そんなもん日本に入れなあかんねんって話ですよ。
うん、確かに。
でね、これヨーロッパでもそうなっててね。
はい。
マスクしないんだったら2メートルって明確に言われてるんですよ。これ、いろいろ調べたらね。
はい。
ヨーロッパの運用ってそうなってる。で、ヨーロッパ人も基本的にマスクしないですから。今はしてますよ、それなりに。
はい、
で、もともと、ソーシャルディスタンス論が言われた時っていうのは、
はい、
マスクなんて、んなバカバカしいな。絶対私嫌だ。人権侵害だと、
うん。
フランス人なんかマスクするだけで切れるらしいんですよ。その私は顔をさらす権利があるとか言って。日本人はまあ別に、あ、マスクぐらいよろしいやん、みたいな。昔からいますよ、マスクして。ちょっと保湿のためにマスクしてます、みたいな人もいるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、ね、鼻とかを。だから、彼らも絶対マスクなんかしないわよ、とか言って。で、ちゃんと会ったら、はいとか言って、握手するだけじゃなくて、ベラベラ喋るんですよ。よー喋りますよ、ヨーロッパ人。
あと、密着度が高い
です、ね。ああ、どうでも、もう、外人の女の人とかでもこうやってキスしてきますからね。ほんまかおえとか思いますもん。もう、だから、それぐらいなもんなんですよ。
はい。
だから、彼らは、彼女たちは、やっぱり2メーター離せって言っとかんと、
う
つすうつされるなんですよ。
やっちゃいますもんね。
やっちゃうんですよ。行っちゃうんですよ、
うん。
だからね、なんか日本にも全然いらない。
なんかその専門家会議でね、
うん、
その身体的距離でしたっけ、
うんうん、
それを言うのに、なんで手、目鼻、口、
うん、
は言わないんですかね。
これね、多分ね、ウイルスの専門の人がいないんだと思いますよ。
あ、その会議の中にですか？
そうですよ。
それって専門家会議なんですか？
うん、いや、だからね、これ、たださん、これ、ウイルス学の先生が言ってましたけど、いや、僕らの同居の人いないですよ、あの人。だからそれちゃんと、だから、計算の人とかね。
はい。
お医者さんとかね。いろんな、だから、いっぱいあるじゃないですか。
うん。
その、医学は医学でも。
はい。
だから、その目鼻口触ったらあかんっていうことを骨の髄まで分かってる人がいなかったんでしょうね。
何が専門家会議なんだって。
いや、ほんまね。でも、ピックアップされてるだけなんですよ。
そうなんですね。
さらにね、専門家会議というか、これ政府の方が僕は責任が重いと思いますけどね。
はい。
やっぱりこれなんでそんな、安全側、安全側言うのかって言ったらね、
うん、
要は、まあ、安全側じゃないですか。別に。その、2メーター離しといたら、まあ、一応大丈夫じゃないですか。
はい。
それの悪影響がどうなるか、さておいてですよ。
うん。
だからね、責任取らされたくないと思ってはるんですよ。
だから、はいはいはい。
事なかれ主義なんですよ。
うん。
で、それを政府が、こう、採用してるってことは、万一のことで、俺に責任取らされるようになったら、嫌やから、
はい、
一応2メーターって言っとこか、になってるんですよ、政府も。で、専門家会議の方も、まあ、これで私たちが言ったんで、なんかそうなった後で怒られたら、なんかバッシングされて嫌やから、一応言っとこか、になってるんですよ。
自分を守るために。
そうです。だからね、国民を守るためじゃなくてね。僕ね、あの専門家会議のね、報告書を見るたびに、これも事なかれ主義の塊やなと。だからね、彼らはね、国民を愛してない。これ政府が、財布的に政府の問題ですけど、これは。専門家会議の答申とか見てても、これ国民は愛してない。彼らを愛してるのは自分なんですよ。
わ
あ。それで僕はすっごい怒ってたら、うん、その専門家会議のおかげでここまで収束したのに言うなとかでまだバッシングされるんですけどね。
うん、
僕には分かってるんですよ。お前ら愛ないやろ、お前。
そうね。愛がないからできるっていう、ね。
で、さらに言うとね、人間っていうのは距離を縮めたい存在なんですよ。うん
ああ、はい、はいはい。
これ社会心理学的にもそうだし、はいはい
うん、
動物行動学的にもそうですよ。例えばボノボ。ボノボってね、はい、チンパンジーと同じぐらい知能が高くて人間に最も近い霊長類と言われている種類の一個なんですけどね。数はチンパンジーよりちょっと少ないんですけど、これはね、ものすごい愛しちゃうんですよ。で、ずっと抱き合ってるし、で、どれぐらい抱き合うかってね、性行為まで全員とするんですよ。しかもね、男同士もやるんですよ。
はあ、そうなんですか。
もうとにかくね、愛し合うんですよ。
すごい。
で、その代わりね、全然喧嘩しないんですよ。
わー、もう愛に溢れてますね。もう
なんかバナナとかやったらみんなで分け合うんですよ。
わー。
チンパンジーはすぐね、取り合って大喧嘩とかになるんですけど、はい、ボノボはどうぞどうぞって、どうぞってもうめちゃくちゃ仲いい霊長類なんですよ。
そんなんいたんですね。
だから人間にはね、このボノボちゃんの血も入ってるわけですよ、言ってみたら。まあちょっと直接は違いますけど、
はい、
思想的にはこう入っとるわけですよ。
はい、
だからね、やっぱりね、我々、社会的距離を取れって言われるのはね、
うん、
人間でなくなることを意味するんですよね。だからこう人間が人間であるためにやっぱり、ちょっとこう、好きな子供でこう抱きたくなる、抱っこしたくなるとかね、うん、恋人同士もちょっと手を握るとか、いうのはもうすごく自然な。好きな友達だったらついつい近くで喋るとかね、
うん。
嫌いな友達だったらとか、こうなんか身を寄せとってお前気持ち悪いなお前ってこうなったりとか、
うん。
好き嫌いって人間の基本ですから、
うん、
そこをね、破壊するのが、このソーシャルディスタンス論なんですよね。
人肌大事です。
そうそう。だからね、この人間とっていかに距離を縮めるのが大事かっていうのを歌った一曲です。バネッサ・カールトンの A Thousand Miles。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
安全安心快適丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
バネッサ・カールトンで A Thousand Miles お届けしました、うん、
これ聞いたことあります？
あります。
綺麗な曲ですよね。
有名ですよね。
そうそう、2002年のねヒット曲で、
はい、
で僕これね、最初のワンオクロックがカバーしてたの聞いて、ああいう曲やなと思って。で、2002年の時は僕、あんまり洋楽とか全然聞いてないですから、ロックしか聞かんような人間でしたからね。こういうのは全然興味なかったんですけど。
はい。
最近ちょっとまあ聞いてるじゃないですか。
確かにロックとは全然違います、ね。
なんかこんな綺麗なのも言われても、なんか全然このささくれだった気持ちには響かなかったわけですよ。もうずっとささくれだって生きてますからね。
はい、
で、まあまあ、ワンオクロックでカバーして、ああ、ええなと思って、
うん。
で、これも聞いて、いや、すごい素敵な曲やなと、
うん。
で、これね、歌詞としてはね、なんか要するにこれ、男の子の歌じゃないかなと僕は思ったんですけど、
はい、
うん、まあ、女の人なのかもしれない、でも男の子だと思うんですけど、
うん、
それ彼女のことがすごく好きなんですよ。で、彼女とも結構複雑なんでしょうね。で、すごい距離が離れたとこなんでしょうね。サウザンドマイル離れてる、1000マイルぐらい離れてね。でね、でもとにかくもうこういうんですよ。 I need you, I miss you, now I wonder。 だからもうあなたが欲しい、 need で、あなたがいなくて本当に寂しい。で、もしも僕がもうこの空気にね、
うん、
空に溶けてすぐ会いに行けたらみたいなこと言って、で、最後こう言うんですよ。You know, I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. だから、 もし僕があなたに会えるんだったら1000マイルだって歩くよってこう言うんですよ。
素敵
ね。だからこれをね、すごい素敵じゃないですかこれがね、はい、で最後の Tonight ってこう、もうここがねすごいああいいなって思うんですよね。だからこれがね、なんていうか人間の人間性なわけですよ、
はい、
だからその社会的距離が1000マイルね離れてても、それがね本当ミスユーだから寂しいんですよ。ですぐこうやってこう手出したりするじゃないですか、
はい、
手つないだりね。だからこれ人間のかなり遺伝子に近い話なんですよね、
うん、
でそれがないとミスだし、
うん、
でなんで I miss you なのかって言うと I need you だからですよ。で何が need ってかって言うと、だから your touch ですよ。あなたの touch とかその less no distance を、距離がないことを need 欲してるわけですよ、
うん、
だこれはね別にこれは恋人だけど、うん、例えばおばあちゃんに会いたいなとかね、
うん、
息子どうしてんのかなとかね、友達であいつどうしとんのかなとか、
はい、
そんな話ですよ。
でも私の知り合いの話なんですけど、うん、あの看護師をしてる、うん、まあ、子がいて、親とまあ別々に住んでるので今会えないって言ってて、すごい寂しいなって言ってました。
そうそう、でもね僕その時でも僕あの僕ずっとこんなんね母親に移したらあかんとかね言ってますけど、うん、でもやっぱりかわいそうだし、僕もまあたまには会おうとは思いますから、ちょっと会いに行ったりしますよ。京都から奈良まで、
うん、
ちょっとでいい、もう 2,3 分でいいんですよ。
ちょっとね顔見てね、
顔見て元気かー言って、
うん、
おいで別にマスクしとったらいいんですから、
はい、
おいでなんかお土産かなんか持ってって、はいどうぞ言って、うん、そしたらまたそれでなんかこうダメになった気持ちがこう元に戻るじゃないですか、
うん、ちょっと暖かくなりますよね。
そうちょっとね暖かくなって、そしたらね人間ってある程度持つんですよ、
はい、
それがなかったらずっと沈んでってね、
うん、
絶望の中で死んでいくわけですよ。だから心が死んで、それで、うん、なんか TV ショーばっかりこうなんか嘘つくばっかりの TV ショーみたいになっていくわけですよ、グリムスパンキーみたいなね、
先週のね、
先週のね、
はい、
ああいうだからね、やっぱり人と人とのソーシャルディスタンスを2メーター絶対取れなんていうね、これはね、うん、ほんとね暴力沙汰だなと僕は思うんですよね。だからねもうこういうなんか異性者たちのねその無謀な暴力に我々はちゃんと反抗しないといけないと思います。Even if we have 1000 miles distance, 仮に1000マイル離れたって我々は会うことだってできるんだから、その自由は我々にあるはずですよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市街には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さああなたも一緒に、詳しくは日本タクシーで検索。
本日収録しているのが5月25日の朝11時30分なんですけども、はい、うん、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
は
い、
今日はねやっぱり政府がソーシャルディスタンスの確保論っていうのをね言ってますから、これ政府の皆さんと尾身さんたちの専門家会議も含めてそういうのを撤回してくださいというのが、まあ、僕のメッセージですけれども、もう一個実はメッセージがあってね、
はい、
これもともと自粛要請なんですよ。
ああ、そうですね。
もしよかったらそうしてねって言われてるだけなんで、これに従う義務は我々にない。
うん、
我々が従わないといけない義務は、できるだけ 100% じゃなくていいですよ。できるだけ映さないこと、映、うん、らないことを心がける振る舞いをすればいいだけです。
目鼻口を触らない。
触らない。換気をする。この2つだけでいいです、
ね。
で、ソーシャルディスタンスを守ることが我々の義務じゃないんですよ。
うん、
そこはね、ちゃんと忘れないようにしていただきたいなと思います。はい、で、そうじゃなかったら、経済は潰れていきますし。
もうどんどんね。
うん。で、社会も潰れていくし。
はい、
最終的に、我々が当たり前の人間らしさを失ってしまうことにもなりますから、人間が人間であるためにも、こんなね、理不尽な要求に我々は従う必要はない。
うん、
我々は、 やるべきことはできるだけ移さないこと、できるだけ移らないことです、
うん、
2メートル開けることが目的じゃないんだっていうね、当たり前のことを思い出してほしいなと思います、うん、これが
ね、ね、自分たちが意識をしっかり持って、うん、感染源から自分を守る、家族を守る、大切な人を守るってことをすれば、
そうそうそうね、いくらでもね、おじいちゃんおばあちゃんにも会えると思いますよ、うん、そうやって
経済もね回りますし、
そうですよ、
はい、そして、表現者クライテリオンですが、うん、我々は新型コロナウイルスとどう戦っていく、うん、付き合っていくべきか、はい、そして中華未来主義との対決、こちらが特集となっております、
はいはい、
ぜひこちらもチェックしてみてください、
ね、ご覧ください、
はい、ホームページでは1割引きお得な定期購読もございます、
はい、
また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは今日もいろいろ勉強になりました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、来週どんな状況になってるか、
はい、
またその日の状況に応じていろんなことを考えてまたお話したいと思います。
はい、
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。